おはようございます。通告に従いまして大項目2点について一般質問をいたします。まずは大項目1点目、運転免許証の自主返納についてお聞きします。最近高齢者による交通事故のニュース報道を目にすることが多くなってきております。高齢者による事故の増加に伴い65歳以上の免許返納件数は2005年に1万7410件だった返納件数が2015年には27万159件にまで増えているという警視庁の統計もございます。そこで警察庁及び都道府県警察では高齢や病気等で運転を続けることに不安のある方やその家族の方のために相談窓口を設け、自主返納しても高齢者が安心して暮らせる環境を作る取り組みを進めております。自主返納の後は運転経歴証明書の交付が受けられ、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として永年に利用できるとしています。またこの運転経歴証明書を所持していると様々な特典が受けられます。このことは自主返納後の移動手段や生活が不安という高齢ドライバーとその家族、マイカーに依存することなく充実した生活を続けられるように自治体や事業者等による地域の実情に応じた支援の輪が広がっており、具体的にはタクシー及びバスの運賃割引や商品券の贈呈など自治体により異なりますが実施されている自治体が増えている状況であります。留萌市交通安全対策会議では第10次留萌市交通安全計画において高齢運転者による交通事故の大きな原因となっている認知症への対策として平成27年の道路交通法の改正により75歳以上の高齢者については運転免許更新時の認知機能検査及び臨時適性検査等により認知症の疑いがある者に対して医師の診断を受けることが義務付けられたことから、運転に不安を感じている本人や家族の心配など運転免許を返納したい方や返納させたい方という方のために運転免許自主返納の啓発に努めますとしております。このことから行政としての支援を進めるためには関係機関や交通事業者とのさまざまな調整が必要と思われますが、運転免許証の自主返納における行政の支援の可能性について市長の見解をお聞きします。続いて大項目2点目、道の駅についてお聞きします。まず道の駅基本計画素案についてお聞きします。今年度第1回定例会における市政執行方針によると、道の駅は観光町おこしと道の駅において述べられております。内容としましては、今年度中に全線開通を予定している高規格幹線道路深川留萌自動車道の終点として、新たな人の流れを受け止め、留萌の魅力、情報の発信拠点として、留新ふれあいパークの道の駅登録に向けた準備を進めているとしております。また、本年1月には、留萌地域の玄関口としての環境、立地を生かした周遊観光や地域生活のための交通情報連携機能のほか、子育て世代に優しい環境づくりや地域資源を活用した商品開発を支援し、新たな雇用の場の創出につなげるなど、道の駅のコンセプトが地方創生の核となる優れた企画提案として国土交通省より重点道の駅の選定を受け、企画の具現化と留萌の地域性、強みを生かした道の駅整備に向けて進めていくとしております。このことからも、留萌市が道の駅の申請に対する思いの大きさを感じているところであり、私としましても、このことに対ししっかり議論を進めていく必要性を感じているところであります。以上のことから、基本計画素案について2点お聞きします。従前の予定では、基本計画の策定を6月に実施したいと聞いておりましたが、それを11月まで遅らせた経緯につきまして、市長の見解をお聞きします。 草案において会議要時に整備するものと後年度に整備するものと分けて進めていくとありますが、本年度中にオープンするための整備費用はどの程度でしょうか。また会議要時に整備するものは市が整備すると考えてよろしいのでしょうか。市長の見解をお聞きします。続きまして中項目2点目の都市再生整備計画についてお聞きします。旧まちづくり交付金である社会資本整備総合交付金は、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充填するために交付金が交付されます。都市再生整備計画は、まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化する指標及び事業内容等を記載ものとしたものとされ、交付金はおおむね3年から5年となっております。また、都市再生整備計画の評価では、目標の達成状況を確認し、今後のまちづくり方策等を明らかにしていきます。市町村はこの事業により目標や指標について自由に設定し、目標達成のための各種事業を実施することができるとなっています。事業における国費率はおおむね4割とされ、建築物の整備に関する支援要件として求められるものは、維持管理費を算出し国へ提出していることや、施設の統廃合や他の施設との合築などがあり、これらの条件をすべて満たすことにより支援が受けられるようです。今回の委託に関わる補正予算は、社会資本整備総合交付金事業の実施に向けた整備計画でありますが、この交付金によって想定される事業について市長の見解をお聞きします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
燕議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、運転免許証の自主返納についての中で、中項目、行政としての支援についてのご質問でございますが、全国的には高齢運転者による痛ましい交通事故のニュースが連日のように報道されておりますが、留萌警察署管内における近年の人身事故に占める高齢運転者の割合につきましては、増加傾向までは言えませんが、平成30年においても8件の高齢運転者による人身事故が発生しているところでございます。また運転免許証の自主返納者数につきましては、平成28年が33件、平成29年が77件、平成30年が88件と、年々その件数は増えている状況であります。そのような中、運転免許証の自主返納につきましては、交通事故を防止するといった観点から、高齢者の自主返納を積極的に促進している自治体もあり、行政からの支援策として、路線、バスやタクシーの利用助成、運転経歴証明書申請費用の助成、商品券の支給などに取り組まれている自治体もあることは認識しているところでございますが、市といたしましては、自主返納者に対する行政支援については、留萌警察署管内の事故の発生状況や、自主返納の増加傾向などを踏まえ、もう少しこれらの動向を見守る中で、今後の支援の必要性や方向性について見極めていきたいと考えているところでございます。第10次留萌市交通安全計画では、自主返納への啓発に努めるとしており、高齢運転者の交通事故防止対策の重要な取り組みの一環といたしまして、留萌警察署や交通安全関係団体との連携協力のもと、老人クラブ連合会の交通安全決起大会や各種行事、交通安全 運動期間中の各種啓発活動をさらに充実させてまいりますとともに、広報誌や町内会回覧、ホームページなどのさまざまな方法により、高齢運転者による事故の事例紹介のほか、自主返納制度や運転経歴証明書の交付制度の周知などにより、まずはより多くの市民の皆さんの交通事故や自主返納に対する意識啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、道の駅についての中で、中項目1点目、道の駅基本計画素案についてとして、基本計画の策定を11月まで遅らせた経緯についてのご質問でございますが、留萌市道の駅基本計画につきましては、道の駅への参画に興味のある事業者や、関係機関などとの意見交換会のほか、議会の皆さんからのご意見をいただきながら、町内プロジェクトチームで検討協議を進め、今年3月に素案を作成し、パブリックコメントを実施したところでございます。基本計画素案に対しましては、素案の表現が抽象的で、留萌市が目指す道の駅としての特徴や個性など、人を呼び込む魅力が伝わってこない、地域の実情やその課題を解決する方法や作り込みが必要、留萌市民が行きたくなる魅力を盛り込むべきなどの意見がパブリックコメントで寄せられたほか、職質機能が乏しいなどのご意見をいただいたところでございます。私といたしましては、道の駅の登録申請を年度内に行い、高規格幹線道路深川留萌自動車道の全線開通との相乗効果を図るため、来年春のオープンを目指す方針に変わりはないところでございますが、これまでにいただきましたご意見などを踏まえ、留萌の特色を生かした食に対するニーズに応えるための施設内容、事業者の参画誘導など、引き続き議論が必要であると考え、基本計画素案の見直しを行い、9月に素案を取りまとめ、議会の皆さんのご意見をいただきながら、11月を目途に基本計画を策定するものとしたところでございます。次に、本年度中にオープンするための整備費用の想定と整備手法についてのご質問でございますが、留萌市道の駅基本計画素案におきましては、休憩機能、情報発信機能、地域連携機能のほか、車中泊専用駐車場などの機能について、整備方針に基づいて、段階的な整備を図っていくものとしており、道の駅開業時においては、既存施設要件に不足する最低限の施設整備として、物販機能を有する、簡易な付帯施設を整備し、道の駅の登録申請を目指すとしていたところでございます。また、今後新たに登録する道の駅については、24時間利用可能な授乳スペースのほか、屋根付き駐車スペースの確保などの子育て支援機能が要件として追加されたところでございます。私といたしましては、道の駅基本計画の見直しに合わせて、開業時に整備する施設機能の検討協議を進めてまいりたいと考えており、整備費用につきましては、現在積算中ではございますが、授乳スペースなどの登録申請時に必要となる最小限の機能のほか、物販などにつきましては、付帯施設ではなく、オープン当初は仮設物での対応とし、今年度において市が単独で整備するものと、国の交付金を活用しながら整備を進めるものと見極めながら段階的に拡張してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、都市再生整備計画についてとして、社会資本整備総合交付金によって想定される事業についてのご質問でございますが、 都市再生整備計画事業につきましては、地域特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と、地域経済、社会の活性化を図ることを目的に、計画に位置づけた事業に対し、社会資本整備総合交付金が交付される制度で、対象事業といたしましては、基幹事業として、道路のほか、駐車場などの地域生活基盤施設、地域交流センターなど都市機能の集積を促進し、交流機能を兼ね添えた都市拠点となる施設が対象となっているところでございます。想定される事業概要につきましては、計画策定過程において基幹事業として整備するための施設概略を整理していくこととしておりますが、現時点では道の駅の中核施設として子どもたちが遊べる機能や子育て支援機能を備えた施設整備の検討や車中泊専用駐車場など駐車場の拡張、駅前地区との連動も視野に入れた歩行アクセス環境の整備について想定しているところでございます。以上です。
つばめぎ。
それでは、まずは運転免許証の自主返納について、再質問いたします。今回私がこの項目について質問した経緯につきましては、先ほど1回目にお話した通り、高齢ドライバーによる交通事故が相次ぎ、全国的な問題となっている状況からでございます。そのことから何点か質問させていただきたいと思います。私たちが住むこの留萌市では、近年の車中心の社会から近場でも車を使う生活形態となってきており、都会に比べると鉄道やバスなどの公共交通機関を利用できる状況ではないということで思います。ですから車を手放すことは便利な生活形態を手放すこととなりますので、辛い選択になると考えられます。ですから慎重な判断が必要になるのかなというふうに考えております。このことから行政には少しでも生活形態が変わらないように支援することが私は求められているのかなというふうに思っております。東京都ではですね、高齢ドライバーによる交通事故が相次いでいるのを受け、緊急対策としてブレーキとアクセルを踏み間違えた際の緊急急発進防止装置を取り付ける費用の9割程度を補助する方針を決めたそうです。また高齢者による運転免許証の自主返納の理解促進を図るため、家族相談会を新たに実施することや返納者向けの特典を拡充するということをですね、決めたそうです。私としましては、まずは返納につながるきっかけとしてですね、この東京都で考えている家族相談会の実施、こういったものにを取り組む考えについてですね、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。家族相談会の実施ということで、私もこの運転免許証返納については各さまざまな団体においてもよくご挨拶をする機会をいただいておりますので、やはり皆さんにはその昨今のやっぱ高齢者事故、痛ましいニュースがもう本当に多く目に入ってくる状況の中で、なんとかやっぱり免許返納という自分で気づいていくということをお願いをしてきているところです。今つばめ議員がおっしゃったこの家族相談会の実施というのもですね、一つの、試みとしてですね、私は必要なのかなというふうに思いますし、介護含めて一体的にですね、このようなことも入れていかないと、なかなかそれぞれバラバラにというふうにはなかなか厳しいものもあろうかと思いますので、十分その辺庁内でこう検討していければというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
交通の関係ではなくて福祉という今お話だったのかなというふうに思っています。もう一つ事例をお話しさせていただきますと、帯広市では環境未来都市における高齢者対応に関する取り組みとして、 高齢者お出かけサポート事業を行っております。高齢者の外出移動を支援することで健康と生きがい作りを支援し、積極的な社会参加の促進、一般的な公共交通機関であるバスの利用を促進することで環境負荷を減らし、そして高齢者の道路交通の安全を確保することを目的としております。内容としましては、満70歳以上の方でバスに乗ることができる市民が対象で、バス無料乗車証を500円で申請し、市内であれば運賃が無料となります。留萌市は地球温暖化対策のための国民運動であるクールチョイスを市全体で推進していることから、このような取り組み、高齢者向けの福祉政策の一環として進めてみるのも手ではないのかなというふうに思っております。市長の見解をお聞きします。
市長。
お答えいたします。私もいろいろ所管も含めてですね、その各市で執り行っている事業というのをいろいろ見させていただいているんですが、大体が先ほどもお答えしたとおり、返納者に対してバス助成ですとかタクシー助成などが主なものとなっております。このお出かけ、帯広市のですね、お出かけサポート事業等についてちょっと私も承知してなかった部分があるんですけども、まず留萌市にとって何が必要なのかなというふうになると、やはり交通体系をいかに乗りやすい体制を取っていくのかということがあって、そしてそこにバスを、すみません、車を、免許を返納して、バス等に乗っていくっていうのが、必要なのかなというふうに思っております。で、現在はやはりなかなかその車社会からバスに乗ってくださいって言っても、非常にやっぱり乗らない人が多い。でも、バス事業も守っていかないと、いずれ足がなくなったときに必要となるのは、やはりバスとタクシーであったり、デマンド型の予約タクシーというのが、やはりこれから絶対出てくる状況になってくると思うんで、そのことも踏まえてですね、まず交通体系を今後、計画等も作っていきながらですね、進めていきたいということと、やっぱりさまざまな地域で行われている事業も参考としながらですね、この免許返納対策というのを重視していかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。以上です。
燕議員。
運転免許証を自主返納した方で、5年以内であれば運転経歴証明書を公安委員会より受け取ることが可能であります。運転経歴証明書を持つことで、さまざまな支援を各自治体は行っているというのが状況でありまして、この運転経歴証明書の交付に対して助成を行っている自治体も、かなりの数があるというふうに思っております。こういった交付料の助成、いろいろ調べると1100円ぐらいが今助成されているところが多いんですけれども、こういった助成についてですね、進めてみる、そういった考えについてですね、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。先ほどもお答えした中でですね、やはりさまざまな形態があるということも十分理解をしながらですね、今後やはり町内連携を持ちながらですね、こういう高齢者対策っていうのをしていかなきゃならないかなというふうに思っておりますし、ただ過去にはですね、福祉バス、福祉タクシー、さまざまな福祉事業というのも留萌市では行ってきたという経緯もありますから、実際その状況も踏まえながら、今後のこの免許運転証に対する自主返納ということを踏まえてですね、対策を練っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
燕議員。
わかりました。それではですね、今後についてまたこの内容についてはお聞きしたいと思いますので、次の項目に移りたいと思います。続きまして、道の駅基本計画素案についてお聞きしたいと思います。1回目のいただいた答弁によりますと、道の駅の登録申請を年度内に行い、来年の春のオープンを目指すということでございました。非常にタイトなスケジュールであると思いますけれども、以前一般質問でお聞きした際はですね、 11月に登録を済まさなければ年度内のオープンにはちょっと厳しいというお話を聞いていたと思いますけれども、道の駅の登録の申請といいますか、これについては随時行われていると考えてよろしいんでしょうか。
市長、
お答えいたします。今までの道の駅登録に際しての要件としてそのいつまでにということがあったというふうに確認しております。今回につきましては高規格道路の開通ということも合わせてですね、いろいろ関係機関と協議をしている中で、留萌市のこの道の駅の登録については順次受付をするという確認をいただいたところです。以上です。
つばめ議員。
わかりました。その登録に必要な要件というのは、この要するに年度内に全部準備してですね、それで向かうというような流れで今言ってるということでよろしい、確認になりますが。
市長。
現状としては先ほどもちょっとお話ししましたけれども、授乳スペースですとか屋根付き、障害者向け駐車場、そして、物販等の施設ということで、物販については簡易な施設を設置するということで、現在ハード的にしていかなきゃならないのは、屋根付きの駐車スペースということになろうかというふうに思っております。これは順次現在進める準備をしているところでございます。以上です。
つばめ議員。
道内においてですね、道の駅、最近の道の駅は大体オープンが4月5月にオープンしているところが多い状況だと思います。来年の春にオープンを予定している留萌の道の駅もですね、そのような形になるのかなと私勝手に想像はしておりますけれども、素案にある管理運営手法の選定方針についてですね、開業当初に整備する施設は指定管理者が直接運営を行うということでございますけれども、この指定管理者の決定についてはどのように進められるのかお聞きします。
市長。
すいません、先ほどのちょっと答弁で、障害者用屋根付きって言いましたけど、妊婦用屋根付きということでご理解ください。それとですね、指定管理、制度につきましては、この留新ふれあいパークの指定管理というのが3年間で、令和元年度をもって、まず3年の契約が終わるということなもんですから、今年、その指定管理の選定に基づく手続きに9月から入っていくということになろうかと思います。で、その中で新たな要件としてこの施設管理も含めていくというような中身になろうかというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
今のその公的部門に関しては今年度中ということですから3月末までということであって、4月以降の選定に向けて9月から今準備されるというお話でありました。そこで新たなその営業部門といいますか、そういったものが新たに道の駅の中で発生してくるという部分のその中身、指定管理の業務の中身というのも、9月までには大方もうできていなければならないのかというふうに私は思うんですけれども、その辺についてはどのような感じで市長を考えているんでしょうか。
市長。
現状としてはですね、当然その管理者として自らやるという提案もあろうかと思いますし、また違う方に業務を任せて、それを管理するというこの2つのやり方があろうかと思うんですよね。で、当初は本来は参画者が集まって組合と運営組合を作って やっていただくのが一番ベストかなというふうに思ってたんですが、今の状況でいくと簡易なもので進めていく段階においては、指定管理者にある程度責任管理を持っていただきたいというのが今の考えです。以上です。
つばめ議員。
営業部門といいますか、営業部門と言っちゃってますけれども、その内容についても今2通り、あるかもしれないというような必要な答弁だったと思いますけれども、以前の話になってしまいますが、行政が準備して、指定管理になっていく形もあってですね、民間の活力も生かしながら道の上をしていきたいというお話を聞いておりました。今の段階でいきますと、もう行政の方で開設当時の施設については準備します。で、それが1年なのか2年なのか、その形で運営していって、その後民間の活力を使いながら、いろいろなものがこう施設が増えていくというイメージに私とちょっと取ってしまったんですけれども、そのようなイメージなんでしょうか。
市長。
基本的に私の考えとしては、民間活力というのを必要としているというのが、まず行政としてできる範囲が定められ、やはりこう範囲が定められてしまうので、やはり民間活力をやはり十分活用していきたいという思いであるところはご理解をしていただきたいと思います。ただ現状として箱ができてから、そこにそれぞれが集って進むという今状況じゃないということもご理解をいただきたいと思います。順次、箱を大きくしていく、その中で民間活力に最終的になっていけば私はいいのかなというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
今のお話の続きはですね、後ほどちょっとまたさせていただきたいなと思います。計画の方でですね、別の話としましてですね、現在の公的部門の指定管理料は3000万、年間3000万程度で、指定管理料はありますけれども、その9月に、固まってくるその営業部門、新たな道の駅の付加される機能を含んだ指定管理料というのはですね、どのぐらいになるんでしょうか。お聞きします。
市長。
ですね、今現在で言えることはそんなに変わるもんではないというふうに私は思ってます。例えばその清掃範囲が増えるだとか、そういうことになろうかと思いますけれども、先ほども若干触れさせていただいた営業部門でいくと、収益はうちが行政が見るもんじゃなくて、当然本来は使用料が発生するということですよね。そこで当然その収益と支出でどういう状況になるかというのを見極めながら、市としてはやはり当然使用料を差っ引いた形で指定管理料というのは作っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
3月に示された素案の中でですね、営業収支想定というのがございました。信金中央金庫が試算した約5000万の売上想定額によると、一般的な経費率で想定した場合、約390万の赤字となるということで、施設使用料を徴収せずに人件費を減らすことによって、160万の黒字ということで書いておりました。このことでいきますと、施設使用料、先ほど市長が言っておりましたけれども、その施設使用料は徴収するという考えでよろしかったんでしょうか。
市長。
指定管理料の中に、今も指定管理を行っているところについては、収益 を見ながらですね、その分を計算入れて指定管理料というのを積算しておりますから、要するにその道の駅に人を増やすことによって収益は上がってくると思うんですよね。ですから現状の段階ではまだそこまで見込めない、ですから今 今ここで試算はちょっと私もできないんで、今後そういうことを考えながら試算をしていくという状況だということでご理解願いたいと思います。
燕議員。
わかりました。この内容についてはですね、9月程度で大体はっきりしてくるのかなということでございますので、次回また機会があればと思います。次に、素案においてですね、留萌増毛間の廃線後の鉄道敷地の活用は留萌駅へのアクセス道路の整備を進めるということで書いてありましたが、この内容について詳しくお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。今現在、留萌駅で増毛線までの増毛線が使われなくなった場所とですね、現在、留萌深川間で使われている線路の場所、それを見ていくと、大体同営住宅とマンションがあって、次ガス屋さんがあってという、その間ぐらいが多分目処となる場所じゃないかなと思うんですけども、そこに、アクセス道路でより駅に近くというのをですね、現在は計画をしているところです。以上です。
燕議員。
これは市が整備して、車も通れるような、あそこ、交番があってですね、そこにこうつながっていくようなイメージなんでしょうか。
市長。
現状としてはセントラル病院のところにつながるイメージです。ですからそこから街中にも抜けていける状況になろうかと思います。以上です。
燕議員。
素案に書いてた土地利用計画平面図というのはですね、赤い点線で堂々留萌停車場線につながるような感じで書いてあったんですけれども、そのような形ではないということでよろしいでしょうか。この黄色のラインなんでしょうか。ちょっとすいません、お聞きします。
市長。
現状としてはですね、黄色いラインです。で、赤というのは、かなりそのJR との協議をしないとそこまでこう詰まっていかないし、当然その先ほど言った通り留萌深川線がここまではいいですよっていうのと、当然そこの今増毛線でとして市が引き受ける部分とのラインの違いということでご理解ください。
燕議員。
わかりました。それでは素案については以上で、次に施設整備についてお聞きしたいと思います。道の駅に求められる施設のニーズとして、道の駅自体が目的地化するようなサービス機能の強化が図られているということで素案の中で書かれております。国土交通省における道の駅の在り方検討会におけるニーズ、いろいろなニーズあると思いますけれども、それはどのようなものというふうに考えているんでしょうか。市長がの見解をお聞きしたいと思います。
市長。
道の駅に求められるニーズということでよろしいですか。私どもとしてはですね、この留萌、市における道の駅っていうのは役割とすれば、この一市、六町一村、この留萌管内のですね、中心的役割としてやはり情報の発信基地であるべきだというふうに思ってます。で、まずは高規格幹線道路が開通するということで、現在さまざま協議会が持たれてですね、いろいろPR 含めてですね、行っているところですが、昨今も新聞等でご存知かと思いますが、管内の首長がですね、増毛から手塩まで、赴いてそれぞれの町の状況を確認しながら、留萌市においても留新ふれあいパークを の中で、皆さんにもご意見をいただくと、やはり、皆さんからも情報をもっともっと留萌市から出してほしいという思いもあったということも含めてですね、留萌市としての情報発信、それは館内も、留萌市内も含めてということでご理解をしていただきたいと思います。以上です。
燕議員。
昨日もですね、この道の駅の内容についてお話がありました。その中で浜焼きというキーワードが市長の方からですね、お話があったと思います。そういった浜焼き、食す機能でしょうか、そういったものもですね、この目的地化に該当する中身なのか、道の駅の目玉と考えているのか、そういったところについて市長の考えをお聞きします。
市長。
やはり、留萌市にとって、何が目玉なのかということでいくと、食と景観ということで今までもその留萌市の特徴を出してきたところです。特に、基幹産業の数の子であったりとかですね、その中で、地元の若手の方々が、一時ヤンシュ横丁という形で倉庫でやってた中で、この浜焼きというのをですね、やはりそれぞれ地元で取れるものをいかに食していただくかということがメインテーマになってたというふうに私は思っておりますし、一番かというとそれは一番はみんな一番なんで、そういうこともしていきながら、やはり公園を活用するということも、これもまた一番なんで、そのためには子育て支援事業も加えてですね、行っていきたいというのがコンセプトになっているというふうに思っております。以上です。
燕議員。
ちょっと浜焼きについてもうちょっとお聞きしたいなと思います。昨日100平米から200平米ぐらいの、そういった施設を使いながら浜焼きというふうにお聞きしたと私認識しておりますけれども、その内容についてもし、お話しできるところがあればお願いしたいと思いますが。
市長。
ですね、当初、100から200平米の、物販ができるところというふうに考えてたところですが、やはり、浜焼きを食すということになると、少なくても、炭なのかコンロとかは別としてですね、50人ぐらいが、そこでこう食すできる、例えばそのいろいろ食材をこう買って、そこで焼いて食べることができるというスペースを含めたいという、ですから200プラスそのスペースということで、今、イメージをしているところです。以上です。
燕議員。
その今、市長が言われた内容はですね、開業時に整備するものということで考えてよろしいんでしょうか。
市長。
現状としては2年目になろう、一期工事として2年目になろうと思います。はい。
燕議員。
わかりました。当初の素案の中にはですね、物販などの付帯施設ということで ありましたけれども、それは今回開設時には整備しないということで、ございました。仮設物で対応するというふうなお話があったんですけれども、その仮設物の規模とどういったものをその仮設物で、販売といいますか、そういうことをするのか、その詳細について今分かればお聞きしたいと思いますが。
市長。
まずですね、やはりこの今何が足りないかというところからいくと、地域連携機能ということで、物販であったり、例えば、あとはその休憩機能として授乳だとか、足りない部分を補っていくということで、授乳等については、あるこうなんかパッケージ的にそのユニット型のものがあるというふうにも聞いておりますし、そういうもので対応できるということも踏まえ、また物販等についても、ある程度今の管理棟でできる状況というのはどこまであるのかということと、それ以外に補えるものというのは、 プレハブ等で対応ができるのか、もっと言うとキッチンカーだとか、そういうことも踏まえてですね、また時にはテントだとか、そういうことも必要になってくるのかなというふうに考えているところです。以上です。
燕議員。
今の お答えを整理しますと、今ある公園管理等をフルに活用して、足りないものを少しずつやっていくというようなお話であります。市長が考えるその道の駅の全体像、こういった形が最終的な完成形であるという中で、今回その来年の春にオープンする形はですね、全体の 何パーセントぐらいの形で、それが表現できるのかお聞きしたいと思います。
市長。
何パーセントかというとですね、機能で考えると約7割は機能があるということなんですよね。で、残りの3割がその先ほども言った地域連携機能という部分が足りない。で、その多分イメージはですね、地域連携機能の3割が 100% のうちの、それを100とした場合に何割かというと本当に 10% とかいうような形だと思います。それはやはり次の一期工事二期工事で100になっていくということになろうかと思います。以上です。
燕議員。
それでは続いてですね、都市再生整備計画についてお聞きします。今回の補正予算に船場公園周辺エリア都市再生整備計画策定支援委託料を計上したことによりですね、この策定によるメリットといいますか、どういったことがいい方向になっていくのかという部分についてですね、お聞きしたいと思います。
市長。
メリットとしてはですね、この計画を作ることによって市民の皆さんに全体の計画をですね示すことができるということと、この計画があることによって社会資本整備総合交付金が国からとの調整ができて、最終的には国の助成をいただければ市民負担が軽減できるというふうになろうかと思います。以上です。
燕議員。
この計画が策定して基本計画が策定になるという流れになると思いますけれども、この業務委託の納入期限というのは、それに合わせた期限ということでよろしいんでしょうか。
市長。
今議会において、予算を計上させていただいて、一応年度末が最終報告ということになろうかと思います。以上です。
燕議員。
わかりました。それでは年度末となりますと、その計画を踏まえた道の駅のその流れといいますか、それに若干遅れが生じてくるんではないのかなというふうに思いますが、それに伴う中間報告的なものが議会に示されるのか、その辺についてどうなんでしょうか。
市長。
道の駅のオープンに関しては、今後も議会の方に報告をさせていただきたいというふうに思ってますし、当然その、先ほどもお話しした通り、工事のずれというのを当然その道の駅のオープンと合わせて、行っていくのかというと、それを補うことはできないので、やはりまずは道の駅のオープンを目指していく、それが簡易な施設で行っていく、そして、計画に合わせて一期工事二期工事という形で、令和2年令和3年という形の中でこの最終的な道の駅の形ができるんじゃないかなと、それを示すための計画ということでご理解をいただきたいなと思います。以上です。
燕議員。
ただいま一期工事二期工事ということでですね、だいたい2年ぐらいのこの施設の計画というふうに見えてきたんですけれども、この計画の中にはですね、 社会教育施設を含めた公共施設の立地誘導の検討、そういったことも含まれているのか、その辺についてお聞きしたいと思います。
市長。
現状としては、社会教育施設というのが、まだ今後ですね、プロジェクトにおいて協議される状況なのかなというふうに思っているところでございますので、今の段階で、社会教育施設が入っているという状況ではないということをご理解いただきたいと思います。
燕議員。
駅前地区との連動も方針としてあるようでございますけれども、昨日の議論にもありますけれども、JR 留萌線の今後も踏まえてですね、この駅前地区を含めたまちづくりというのをどのように考えているのか、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
現状として JR 問題がある以上、勝手に絵は描けないというふうに思っておりますし、また今後、今のこの船場公園と、そして道の駅、そしてなおかつ、やはりその町に誘導するという中では、当然、駅前にも人を誘導していきたいという思いもあるわけですから、その中で、やはりいかに公園の利活用と合わせたですね、計画を立てていくのかというのが重要になってくるのかなというふうに思っているところです。以上です。
燕議員。
基幹事業、この計画の基幹事業においてですね、道の駅の中核施設として子どもたちが遊べる機能や子育て支援機能を備えた施設整備の検討ということで、お話があったと思います。総額の4割程度を国の交付金で、賄うということでございます。また昨日は過疎債というお話も出ておりましたが、この、交付金が4割、そして過疎債も活用するとなると、実際市が負担する金額という、比率ですか、それはどのような形になるんでしょうか。
市長。
概算ですね、1億に対して、大体市としては1800万ぐらいかなと、あくまでも今計算した話ですから、多少の誤差はあろうかと思います。以上です。
燕議員。
わかりました。今後、建設される予定の施設ですね、1期工事、2期工事なんですけれども、現在の公園管理棟よりもやっぱり 大きくなるのでしょうか、そこ、イメージ的なものをちょっともし分かればお聞きしたいと思いますが。
市長。
今考えているのは、管理棟の横にある、一般的にバーベキューができる場所と言われているところをイメージしておりますので、東屋と今ある管理棟との間というような、ざっくりしすぎますけれども、そんなイメージです。
燕議員。
整理しますと、その一期工事で、浜焼きをする施設を整備して、2期工事までにそういった先ほど言った子育て、支援機能を備えた施設を建設するというのが、都市再生のその計画にで作った内容で立てていくということでよろしいんでしょうか。
市長。
基本的に主とすれば1期工事を単独で行ってですね、で2期工事にその都市再生整備計画としてですね、 計上していきたいというふうに考えているところですし、またやはり全体的な部分も含めてですね、公園の在り方も含めて検討していかなきゃならないというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
この、都市再生整備計画というのはですね、その建物を建てるだけの計画ではなくて、私はまちづくり全体的な、その船場公園エリアないし駅前に含めた全体的な整備するための計画というふうなふうに思っていたんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。
市長。
この計画においてはですね、先ほどもご答弁申し上げましたが、やはり船場公園エリアという中で、そこから町に誘導する機能も含めてですね、計画として成り立つというふうに考えているところですから、当然駅前周辺も含めた形でですね、この計画を作っていくということになろうかと思います。以上です。
つばめ議員。
その計画、広がり性を持たせるということですけれども、それを踏まえた計画の完成が今年度末であるということでよろしいでしょうか。
市長。
はい、基本的には今年度末というふうに、そういう工期を持って行うということです。
つばめ議員。
先ほどのその施設等も含めてですね、今後その広がりを持った計画になるということでございます。先ほどのその国費が4割、過疎債、それも踏まえてですね、市長以前からの PFI、民間活力というお話もありましたけれども、そういった形 の内容についてもですね、検討される内容になっていくのか、この計画が、そういったことについて今の考えをお聞きしたいと思います。
市長。
この計画においては PFI の活用というのは考えてないです。ただ、もしですね、この計画に賛同していただける民間事業者がですね、この周辺にやはり何かを求めるということがあればですね、私どもとすれば、それは市とその方、事業者との PFI ではないですけども、市としていろいろな形で協力できることにをやっていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
わかりました。非常に、見えている部分は令和3年程度ぐらいまでですけれども、その後につながる計画であるというふうに思いますし、非常に夢がある計画になるなってくれればいいなと思いますが、ただ金額もやはり購入するということになってくると思います。ことになりますと、市からの持ち出しも増えてくる、行政的にも厳しい案件が私はあると思ってますから、こういった大型事業になる可能性についてですね、市長の今思っている考えがもしあればお聞きしたいと思います。
市長。
私としてはですね、もう自身が財政問題で、正直言うと硬直化、自分自身がですよ、硬直化もしている中で、でもやはり市民にとってこの留萌に住みたい町であってほしいということから、やはりこのいかに国の支援とさまざまな支援をいただきながらですね、子どもたちの未来を考えていくということが私にとっての役割だというふうに考えておりますから、やはり都度議員の皆さんと協議をさせていただきながら、財政の有効活用をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
5番、つばめ議員の質問を終わります。